ゼカリア書の3章を開いてください。ゼカリアの見た幻に今私たちは入っていますけれども、神殿の建設が再開されて間もなくしてから神がゼカリアに幻を与えられました。でこの1章から3章まで6章までに書いてありますけれども、合計8つの幻があります。で初めにこの赤い馬の乗られた方がですね、谷間におられたという幻から始まったことを思い出してください。この赤い馬に乗られた方の後ろに3頭の馬が地を行き巡ってですね、平穏でありましたと答えたんですね。しかし主は憤りを覚えておられました。なぜならば覚えてらっしゃるでしょうか。その平穏というのは安逸を諸国は貪っているにしか過ぎなかった。でその裏でユダヤ人たちがご自分神の民であるユダヤ人たちが虐げられて、エルサレムが廃墟となったままであったということなんですね。で私たちの生活もそうです。平穏な生活がこの世に送られているわけですけれども、福音によって生きようとするときにとてつもない圧迫圧力を受けるわけです。で神は必ず変えてくださいます。でそれが憤りを持った愛、妬みのような愛、それによってエルサレムを慰めてくださる、また再び選んでくださる。そうですね、私たちも選ばれてるけれども、本当に選びの民となってるのかなってこう苦しくなる時があるかもしれませんが、神はその妬みを持ってそう絶対にするんだと、このそしてそれを阻害している、その邪魔しているものっていうのを取り除くということをお考えになっていることが分かりました。でこれが第一の幻だって。第二の幻が4つの角と4人の職人ですね。これも見た目は変なんですが、この角が出てくるっていうのはですね、力を持っているっていうことですね。でそれがイスラエルとエルサレム、イスラエルとユダを散らした角だって書いてありますから、その力を持って彼らを散らしたっていうのがバビロンがあり、そしてこの、ペルシャが来て、その次にギリシャがあって、その次にローマがあったと。ところがその後で職人です。職人こそがその力を削り落とすことができるわけですよね、この角をね。ということで、このバビロンを倒すのに用いられたのがペルシャで、ペルシャを倒すのに用いられたのがギリシャ、ギリシャを倒すのに用いられたのがローマ、そしてローマがから、この、見ると覚えてますか、ダニエル書を見るとですね、この小さな角があって、でっかな大きな角になって、この大きなことを言う口が与えられたと、この反キリストが出てくると、いう、ことになっていくわけなんだけども、最後の職人、これがイエス様ご自身であります。それを切り倒すというそういう幻であります。だから職人でとして用いられたものが高ぶるんですね。このでそのようことによって、でまた違う職人を連れてくる。で職人が角となっていくけども、それをも神がまた違う職人を用いられるということで、いつも彼らがこのいつまでも高ぶることのないようにしておられる。イスラエルのためですよ。しかもエルサレムのためにそれをしてくださるわけです。神もそういう方なんです。神は必ず、この私たちの、この私たちの信仰のゆえに、この世界を変えてくださいます。ですね。で、それで、三つ目の幻が、エルサレムを測る、測り縄であります。で、測ったのはいいものの、城壁がないっていうんですね。城壁のない町としようと、こういうわけです。で理由はこうすごく積極的な理由であって、人が、すごくたくさん増えてですね、入りきれなくなって家畜も増えてくると。でも、どうするの、守りは、安全はって言ったら、火の壁になってくださるというですね、ファイアーウォールになってくださると。でこれが目に見えない守りが与えられるという、ことで、あります。私たちも本当に自分の守られている守備範囲というのがありますけれども、神は時にその恵みのゆえにこの広げるということがするんですね。で怖くなるけれども、神がその守りを与えてくださるということです。 で、そこから今度はバビロンから逃げなさいってこう神様言われます。で、これが対照的なんですね。バビロンかエルサレムかって話なんですね。で、エルサレムに来た人たちは、今このゼルバベルとね、このヨシアはこれから見ていきますけれども、本当に危ないというか、しょぼいっていうか、しょぼい以上だね、本当に。もうボロボロ。まあ、そういうところに来てですね、人から、この周りからもこの危険があるし、乏しいしっていう感じだったわけなんですけれども、バビロンでこの残っていた人たち、このペルシャになったけれども残っていた人たちは比較的裕福だったわけですよね。でも神様は逆の話をするわけです。バビロンから逃げなさいと。だけどバビロンはこの安定したものとか世っていうものは滅びる。一日にして滅びるよと。でもエルサレムにさっき読んだみたいに、神の守りによってまた豊かにされるという、この約束があるよと。私たちにとっては天のエルサレムがあり、このバビロンというのは世と世の欲ですね、があるよという内容になっていました。で、今日ですが、第4の幻と第5の幻、それぞれ3章と4章に書いてあります。で、ここでは神殿の再建において指揮をしている2人の指導者に対して語っている。で、これがとても大事で、イスラエルのためにこの立てられているこの2人がどうなっているかによって、このイスラエルの民全体もどうなっているかっていうのが分かるわけですね。で、この2人がいつも一対になって語られています。ハガイ書のところでも、総督ゼルバベルと大祭司ヨシアがこの一つになって、この一章の12節に書いてあります。で、一方は王族です。これ政治的な指導者です。で、もう一方はアロン家系ですね。アロンの末裔であって、この祭司、宗教的なものであります。で、両者が一対になって動いているっていうところに、これが、この幻の味噌なんですね。で、それぞれにこの3章の終わりの方と、あと4章の終わりの方、真ん中あたりにもありますけれども、それぞれにこの両者がこのコンビで動いている中で、その両者をこう合わせるような予言が出てくるんですね。これ6章になると明確、もっと明確になりますけれども、王であり祭司である方が出てくるわけです。メシアです。メシア予言がこの与えられて、つまりヨシュアとこのゼルバベルがこの示しているもの、また彼らがこの前に立って動いているときに、神はメシアを持って、彼らが印になって、このメシアを持って、この後に来る御国における神殿の幻までもですね、このこう考えているような、この幻を持って励ましを与えているわけなんです。嬉しいですね。神の御国、後に来ますよ。イエス様のね、国は戻ってこられてからですよね。しかし私はそれを見ているからこそ、その前進ができるんですよね。聖霊によって、この御国のこの一部をですね、私たちは受け取って、それでこの前に進んでいくことが可能になるわけなんです。では3章の1節です。主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとして、その右手に立っているサタンとを見せられた。主は今、こう天において主の使いがいるところ、そして他の御使いもいて、サタンもいる、この光景、情景を見せています。大祭司ヨシュアが主の前でどのようになっているかが、天において生々しく裁判の法廷のように告発を受けているという状況の中で現れていました。その告発者がですね、サタンですね。主の使いがそしておられて、で、私はこの主の使いについては、この一章において、イスラエルのために、訴えている場面がありましたよね。もう70年にもなるのに、このあなたは憐れみを施さないのですかって、この訴えました。主の使いが出てくるときにですね、こうちょっとこういう感じで出てきますね。こう戦うとか、守るとか、救いに来るとか、そういう形でこの使わされています。 ヨシュア記ですね、今大祭司ヨシュアの話しましたけれども、全然違う人物ですよね。ヨシュア記ですね、ずっと前の人。ヨシュアが、このエリコのところまで来てですね、偵察に行って、でそこで抜き身の剣を持っている人がいたと。で味方が敵かというふうに言ったら、私は主の軍の将として今来たのだと、こう言ってですね、戦ってくださる方です。で今この主の使いの前でサタンが大祭司ヨシアを訴えているんですが、これからこの主の使いが擁護されるわけですね。このヨシアを戦ってくださるわけで、このサタンに対して。大祭司がこのように訴えられるっていうことは、イスラエル全体が訴えられるに等しい。なぜかというと、祭司というのは主の前に民のことを取り持つ仲介者だからです。祭司というのは主の聖なるところに入って、でそれを受けたものを民に祝福して分かち合うということなんです。だから私たちは全てがね、この祭司の国民であるというふうにこの第一ペテロに書いてありますけれども、私たち一人一人祭司なんですね。どういうことかというと、礼拝をします。主のところに行って、その聖なるところに入って、そして祝福を持って周りの人に分かち合って、これ互いにもやりますね。互いにも使い合うということでやりますけれども、あとはそのまだこのキリストを知らない人たちに対して、これ祭司的な働きを行って行くわけなんです。で、今彼が、まあ、このようになっている、告発を受けているということは、イスラエルの民、このユダヤの民全体が、まあ、本当にサタンによって告発を受けているというものを表していたんですね。この罪を負って、それでこのバビロンに行き、でそして70年経ってから戻ってきてますけれども、相変わらずなんていうか状況は良くないと。でサタンが言っていくわけですよ、いろんなことを。で、サタン悪魔の主たる仕事は告発です。覚えておいてください。告発です。黙示録の12章の10節に、私たちの、兄弟たちの告発者、日夜私たちを私たちの神の前で訴えている者が投げ落とされたからであると。中傷するという意味もあるし、このサタンには告発するですね。でそういう働きをこのしているわけなんです。私たちは自分の犯した罪を悔い改め、十字架にあってその重荷を下ろしました。はじめに知っておかなければいけないのは、罪が許されたということですね。第一ヨハネの一章の12節で、子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからである。罪が許されているはずなんですが、サタンは私たちの良心を、このなんていうかな、もてあそぶっていうかな、そして、まだ神から怒りを受けている、神に受け入れられていないと巧妙に騙します。罪定めをするんですね。罪定め、あなたはもう神の前で有罪だよっていうことです。罪定めはね。でも聖霊は罪を自覚させるんです。罪に定めるっていうことと罪を自覚させれば大きな違いがあります。聖霊が罪に自覚を与える、また罪定めをするの、この罪定めの方はキリストの十字架からその人を引き離す働きをします。もう私は許されないって言って、もう信仰も諦めるんです。もう信じていないものかのように振る舞わせる。でも罪の自覚、聖霊が与えられると何かっていうと、自分の罪が示されて、同じ罪なんだけれども十字架のところに逃げてきて、そして神がイエス様によってその罪を、罰を負ってくださったというところに導かれるわけなんです。これが大きな違いですね。似てるんだけどもう全然違う働きです。でサタンは私たちに罪を責め立てるときに的確なんです。あんまり偽のことは言わないんですね。 それっぽいことをズバズバ言ってきます。だから私たちはへこみます。明らかに嘘だったらなんだよね、もう嘘だってわかるから。ところが本当に本当のこと言われるので責められ、辛くなるんです。しかし聖書はイエス様は弁護者だって書いてあるんですね。私の子供たち、第一ヨハネの2章2節、私がこれのことを書き送るのはあなた方は罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストですと。だから私たちが法廷にいたとして、サタンのこの検察官の方がもうやれるだけの訴状を私に突きつけるわけです。で、弁護人であるイエス様が今度は立ちます。弁論が始まります。そうするとなんとイエス様はサタンの突き出した訴状を全部受け入れちゃうんです。あ、ちょっと待って、俺弁護人雇ったの、私僕がやったことを弁護するためでしょって。で、全部受け取っちゃった後で、ところでこれもう罰終わってるんですけど、私がこの罰金を支払いました。で、そこでカンカンつって、終わり、解散、サタンをうろたえます。全然意表をつかれて、普通ないでしょ、いかにこの人が罪を犯してないかって話をね、永遠とこの弁護人をするわけなのに、全部受け入れちゃってからもう罰終わったっていう、もうあまりにもフェイントがかかってという形で、この神様は義と認めるんです。これ義と認めるっていうのは無罪であるかのようにみなすということです。そして2節、主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。今主の使いが主っていうご自身にね言い換えられている。つまり、わかりますね、この受肉前のキリストであるというね、よく言われます。今主の使いがこの攻めた、ヨシュアを攻め立てているサタンを攻め立てています、咎めています。ね、でまずエルサレムを選んだ主なんだよと。主によって選ばれたがゆえにサタンはヨシアを訴えられないっていうんですね。選びっていう言葉は何か優れたものが選抜されるっていう意味合いではなくて、その正反対の意味です。もっぱら憐れみを受けて選ばれる、孤児院にいる子を養子縁組にしようとしてやってくる親に似ています。憐れみがこの選びっていう言葉とともにある。一方的に、しかもだから理由がないんですよ。 私の方で選ばれる何かこう魅力っていうか、その資格というか、そういうものはないんですね。イスラエルが選ばれた理由が申命記の7章の7節8節にこう書いてあります。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから。主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたを贖い出された。どうですか、少なかったんだよ。でも神がただ恋したったんです。ただ愛したいと思ったんです。だから贖い出されました。それなのでローマの8章の33節に、神に選ばれた人を訴えるのは誰ですか、神が義と認めてくださるんですと、こう書いてあるんですね。そして次に、火から取り出した燃え差しではないかってこう言うんですね。火から取り出した燃え差し、かろうじて燃え尽くされることなく救い出されたってことでしょ。でイスラエル、エルサレムというのがそうなんだということです。 エルサレムが燃やされました。火の中で焼かれました、バビロンによって。で、神様の火ですね、これもね。ところがそれは滅ぶためのものではなくて、救われるためのものだったんです。エレミアが哀歌を歌った時に、もう本当にひどい惨状になっていて、嘆きに嘆いて、涙も枯れるほど嘆いていたにもかかわらず、途中でハッと気づいて、私たちが滅び失せなかったのは主の憐れみによると、慈しみによると。そして日ごとに慈しみは新しくなって、それは尽きることがないと言ったんですね。もうすでにそこに萌芽があったんですよ。なんかもうあまりにもひどい惨状のところに、例えば草がもうすでにね、野原あの生えてね、この芽が出てきたっていうか、そんなイメージかな。その裁きはまだ続いてんですよ。しかしもう神はそこで慈しみの働きを行われていて、ここで言うと、もうすでに救い出されている、この燃え差しの状態があるんですね。で、神様がそういうふうに言われました。だから懲らしめを受けるときに、神は罪定めのためではなくて、むしろ罪から救われるためなんですね。コリントの第1の11章の32節33節に、しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためですとあります。3節いきますね。ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。汚れた、ヘブライ語では、すいません、言いますよ、はっきりと、声だめのことです。単に汚れてんじゃないんです。声だめの中に使っていた汚い服みたいなイメージです。エルサレムの神殿を破壊せしめたあの汚れた行為のことをこういうふうに呼んでいるわけですね。で、イザヤ書の64章の6節にも似たような表現があって、私たちは皆汚れたもののようになり、私の不義は皆不潔な着物のようだって言ってるんですけど、これが女の人の月のものの汚れた布ですね。レビキにある不浄の機関の時のあの汚れた布の話をしてるわけですね。で、これが汚れて本当にもうどうしようもなく堕落してるっていうか、この汚れてるわけですよ。で、御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。素晴らしいですね。恵みの御業があります。罪を根こそぎ全く取り除き、洗い清めてくださるんです、神様は。ここで、汚れた服から礼服に着替えるという行為が、キリストが行われたことを上手に表しています。私たちは、汚れからただ清められただけではないんです。ね、服を脱ぐことだけではないんですね。キリストの義という美しい礼服を私たちに身につけさせてくださったわけなんです。だから神の前にかろうじて出ていけるというぐらいのものではなくて、父なる神の祝宴の場に招かれて、招かれた席に座ることができるという栄誉恵みに預かっているということです。この違い分かりました。かろうじて救われるのではなく、もうキリストと同じような待遇を受ける、キリストが正しいがゆえに持っているこれ栄誉とか名誉というものを、何も私たちは行っていないのに、それを勝手に神様がそのキリストであるかのように私たちを見なして、その栄誉と名誉とその財の相続というもの、力って全てのものを与えてくださっているという驚くべき恵みなんですね。で、ここでの礼服は、招かれている時の礼服っていうのもあるかもしれません。このね、結婚式とかあるじゃないですか。私たち着なきゃいけないものあるでしょ。それというよりも大祭司ヨシュアが着ているので、装束の方だと思うんですね。装束、覚えてますかね。出エジプト記の28章の2節、イスラエル旅行行かれた方は、ティムナのところでね、公園で、実物大の幕屋ですね、幕屋の中入って、なんか一人おじさんいたよね、マネキンのおじさんが、ね、服を着てました。 で、あれが装束です。で、出エジプト記の28章に書いてあります。栄光と美を表す聖なる装束と書いてます。栄光と美を表すんです。キリストの栄光と美を表すんです。エポデは、エポデっていうのはね、エプロンなんですけど、エポデって、後ろと前、両面エプロンって考えてください。ですね。で、エポデはですね、紫、金、黄色、白、青のより糸で織られてるんです。で、これが、紫は王なるキリスト、そして金が神の栄光としての金、黄色が罪、血を流されたところの黄色、で、清さ、この白は清さですね、で、天を青が表している、もうここに神の、その、すべてが、このキリストのなされているものが現れてるんですね。で、今度、まあ、いろいろあるんですけれども、例えば、肩当てがあるんですね、肩当て。この、ここに胸当てをつけるので、この肩当て、このぶら下げる肩当てがあるんですけど、肩当てのところにも、12部族の名が書き記されているわけですね。キリストが迷った羊を見つけて、これ羊を担ぐ、じゃないですか。それと同じようにイエス様が、主がイスラエルの民を担いでおられる。そして、胸当てがあります。さっき言ったように、これポケット状になってるんですけど、これ布をこう2つに折って、そしてこう刺繍するんですよね。で、ポケット状になってて、で、その胸当ての前のところに12の宝石が埋め込まれていまして、そこに各部族を表している。この大祭司なるキリストのが胸の中にですね、ご自分の身胸の中にイスラエルを持っていてくださっているという、だから礼服この一つ一つにキリストの栄光と美が現れているわけなんですね。で、5節です。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶせ、彼に服を着せた。その時主の使いはそばに立っていた。ゼカリアね、祭司なんですよ。若い祭司。もうこれ、感動しまくってますよ、彼。で、今この服を着せたらね、祭司だから、ターバンってこう言ったのね。で、清いターバンというのがあります。この出エジプト記の先ほどの28章の36節から書いてますけれども、この、清いターバンがあって、そしてこの金の記章というのがあるんですね。で、これを止めておくんですよ。で、主への聖なるものって書いてます。ですね。これをもって、イスラエルの負い目ですね。この罪っていうのを神の前に持っていくんです。つまり、イスラエルの民に代わって、取りなしをしている姿で、それによって罪を、イスラエルの罪を許していただくという、いつも思いが、このイスラエルのことをこう思ってですね、祈っている姿を表しているわけなんですね。イエス様、こういう働きをしています。ローマの8の34節。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ですね。で、6節です。主の使いはヨシアを諭して言った。万軍の主はこうおっしゃられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の道を、宮を治め、私の庭を守るようになる。私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りする者とすると。回復してくださいました、神様が。ところで、この3章と4章っていうのは、この神の宮を建てる指導者に当てられたものであってって言いましたよね。これキリスト者にそのまま当てはめることができます。神の家を建てていく者たちに対してですね、何が大事か。この3章であるのは、義と認められているっていうことですね。本当に罪深き者が神によって洗い清められて、そして義と認められて回復するということです。で、ちなみに4章はこの聖霊に導かれるってことですね。で、ここで、回復されているんですよ。また主にお仕えすることができるようにさせていただいているんですね。この主の、何が主に使えるときに大事かというと、簡単です。簡単というのは単純です。簡単ではないけど単純です。私の道に歩み、私の戒めを守るということです。つまり忠実になるということです。主に言われたことを行っていくということです。 それ以上のことを求めてないです。でよく起こるのは、主に言われたことではないことをどんどんどんどんやらなきゃいけないと思っちゃうことですね。で逆に主に言われてるのにそれはやってないこと。しもべっていうのはたくさん何かやればいいって話じゃないんですよ。わかります？しもべっていうのは忠実なんですよ。主に言われたことを行うんです。でしばしばね、私たちね、善意でこういろんなことするじゃないですか。あ、これもやって、あれもやってって。それ、例えばレストランの店長のところでやっちゃったら、お前クビだよ。そうでしょ？主人に従ってないんだから。主人の喜ぶこと、主人が知って、しろと言っていること。で、それがあって、これ忠実。で、忠実で言うとですね、これ楽なんですよ。ただ言われてることやればいいんだから。黙々と。ね、牛のように、ね、こう働くときね。で、そしたら、私の宮を治め、私の庭を守るようになると。管理するようになると。リードって指導できる。だから、私の宮とか私の、宮ってね、神様は強調しておられます。自分のものじゃないんですね。神のものなの。神がなされて、行くわけなんです。教会、そうですね。イエス・キリストの教会です。イエス様の教会です。私の教会ってイエス様言われました。あなたの教会。もちろん私たちは、あ、ここは私たちの教会だって。ここは私の教会で、こういう所属意識すごく大事ですけども。と同時にですね、私有化しちゃいけないです。しもべなんです。主がなされてるんです。主のものなんですね。で、驚くことは、あなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りするっていうのは、だから宮にこう行ったり来たりしてるけど、あなたを立っている者たち、これ誰なのかなって、結構ね、これゼカリア書って難しいんですね。見つかいもどこでこうなったのか、なんか主語がこうどこの見つかいでどこでわからないで、ここもそうなんですけども、この立っている者って次に出てくるヨシュアの同僚の話をしてるのか、それとも御使いの方の仲間の話をしているのか、でどっちかこう意見分かるんですけど、これ御使いの方かなと思うんですね。つまり天使たちがこういる中において宮を出入りするとこう言ってるわけですよ。素晴らしいですね。この主にお使いしている時に、まあ誰他の人には見えないかもしれないけども、御使いがそこで守っているっていう状況ですね。そして宮に出入りできるんです。私たちも主の御前に出入りすることができます。ローマの5章の2節に、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。この導き入れられたっていうのが、アクセスっていうのが英語で言うとね、アクセスだと簡単に分かりますよね。なんか成田行くとき、なんだっけ、アクセス特急か。成田にアクセスが簡単になったという意味で使うじゃないですか。接近できる。だから神のところに、もうどんどん出入りできちゃうんですよ。という恵みを私たちは与えられているわけですね。このヨシアが与えられました。で、8節です。ここからですね、聞け、大祭司ヨシアを。あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは、印となる人々だ。見よ、私はあなたの私のしもべ一つの若枝を越させる。完全に立ち直されした後にですね、今驚くべき、約束を同僚たちと共に与えられた。私のしもべ一つの若枝を越させると、イエス様ご自身です。これ小さなユダヤ人集団をにやがて来られるメシアをもって祝福されました。この約束をもって祝福されました。私のしもべというのは、イザヤが見た幻にあります。一つの若枝もそうですけども、このイザヤが見た、 幻にこの42章の一節に、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす、彼は叫ばず声を上げず巷にその声を聞かせない、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらすと。この若枝っていうのは11章の一節に、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると。私のしもべ、マイサーヴァントですね。私のしもべという呼び名が、これキリストの呼び名ですね。そして若枝というのもこの名詞、キリストの呼び名で、これが52章の13節から15節、53章の1節2節にも出ています。この若枝っていうのは本当にあれですね、本当生えてきたばかりで、だけど後で大きな木になってですね、この葉を茂らせて、もう実を結んで鳥もやってくるって、この王国を表すわけですけど、その何ですかね、頬がっていうか、この出てきた、でイエス様がその砂漠のようにこの生えてきてですね、この53章ですか、イザヤのですね、砂漠の中で、それがナザレのイエス様でした。でこの方が今予言されているわけなんです。で9節です。あ、そう、ごめんなさい、今の続きですけども、この主のしもべっていうこのイザヤ書のね、テーマをこうずっと読んでいくとすごいんですね。今言ったように、その砂漠の中でこの若枝が育っていってですね、でそれで病の人であったって話が出てきます。で神が打たれたのだと。神が打たれた、で私たちの咎のために傷を受けられたと。打ち傷を打たれて刺されたと。私たちは自分勝手にさまよう羊のようであったが、この方を神は、咎を背負わせるようにしたんだっていうところにつながって、まあ、いくわけなんですね。でこれを主が約束されて、さらにですね、この石という言葉が出てくるんですけども、見よ、私がヨシュアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻む、万軍の主の蜜毛、私はまたその国の釘を一日一日に取り除くですか、ここで若枝主のしもべと言ってるんですけど、今度それをね、この石によっても表しているんですね。三つ目のこの呼び名になってるわけですよ。ここに置いて少なく、もうすでに三つ目出てくる。石はキリストの、このメシア、救い主の、この呼び名になってるんですね。これ聖書の中にたくさん出てきます。神が岩とか石とかたくさん出てきます。なんでかというと、イスラエルと簡単にわかります。イスラエル、岩、石が多いです。ゴロゴロしてます。家って言ったら石で作られてます。たまに木で作られてるのがあったりして、ヤドハシモーナっていうね、このモシャブかな、あのこの集合の、共同地域農村なんですけど、木で作られて、なんかスウェーデンのねクリスチャンたちがやってきて作ったっていうのね。だからこれ特別な場合以外はですね、石ですよ。意味あのイメージ変わりますよね。クリスマスのイメージでね、小屋作ってね、家畜小屋っていうから木で作ってさ、行ったら洞窟なんです。洞窟ですね。でこれ石なんです。で石のイメージはその彼らにはありふれていますけれども、ここから、日本人の人が聖地旅行行くと信じられないものを見るわけですね。もうスケールが違う。その弥生時代、縄文時代って言ったら、もうなんか腐ってるってイメージがあるじゃない、その遺跡が。あっちはそのまま残ってるんですね。そのまま残ってる。石っていうのは変わらない、揺るがない。そして今度は岩の中に入ってって安全だっていうことで、酒どころである、頼りになるとか、そういう意味合いによってキリストがこの岩と呼ばれている、石と呼ばれている。だからダニエル書2章で、人の像の夢に人手によらずに切り出された石が山となるっていうのがありますよね。あと、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になったと。 これは主のなさったことで私たちの身には不思議なことだって、これイエス様がこの十字架につけられる前に指導者たちに、ユダヤ人指導者たちに引用された詩編の箇所であります。でローマの9章の31節から33節、最後の方ですね、救いの岩であると同時に、このシオンに石をね、ここで救いがあるんだと。と言って同時に、それが同時につまずきの石、妨げの石になるよという話も書いてあるんですね。イエス様がつまずきになっちゃうよと。で、この石に7つの目があるって言うんですね。目。ちょっと気持ち悪いよね。ポンポンポンポンって。だけど、これが、エゼキエル書を読んだりとか、黙示録読むと、この目がボロボロボロボロ出てる、例えばケルビムの姿とかね。で、この目について、これ7つって書いてます。完全数ですね。先ほど実はイザヤ書の11章を読んだんですよ。主の御霊がこの方にとどまって、そして7つの特徴ですね。それは知識や知恵の霊とか、主を恐れる霊とか、悟りの霊であるとか、そのように書いてあって、これ7つの特徴が全部これ知ることに関する、この霊になっていて、目というのが、この全てのことを知識を持って、全地を生き巡っていくって後で出てきます。このゼルバベルに対してね、これらの7つは全地を生き巡る主の目であるって書いてあるんです。そして、黙示録を見るとこう書いてあります。5章の6節。さらに私は見た、そこには4つの生き物がいると、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これは7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。聖霊のことなんです。だから、この主の御霊がとどまっている石なるイエス様の姿を表しているわけなんです。だんだん見えてきました？ね、これ難しいね。でもそういう、そして刻印、彫り物が刻まれているというんですね。で、これが、何を意味しているのかなと言いますと、黙示録の2章の17節でペルガムの教会に勝利をした者に与えられている約束が、私が勝利を得る者に隠れたマナを与える、また彼に白い石を与える、その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれているというんですよ。で、この新しい名って何なのかと、誰も知らない名前って何なのか、この掘られてるわけなんです、その石。それをもらうんだと。で、イエス様が天から地上に戻ってこられて、諸国の軍隊と戦われる、黙示録の19章に書いてあるところに、イエス様の姿が、19章の12節、その目は燃える炎であり、その頭には多くの冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれてたって言うんです。ご自身のほか誰も知らない、だつまりイエス様の名なんですね。イエス様の栄光っていうか、誰も知らない、その何ていうのかな、この隠されたものとか、知る人ぞ知るみたいな、親密な関係を持っていれば見えてくる栄光みたいな、そういう名があって、その白い石を、このペルガムの教会の勝利者だったら、この、その石が与えられる、これがキリストを表していて、今見ると彫り物が刻まれているという名前ですね、キリストので。この方が不義を一日のうちに取り除く福音です。福音です。一日のうちに罪って取り除くようなものなんです。徐々にやったら許しじゃないんです。すいませんって言って、ごめんなさいって言って、おいいよ、許してあげるよ、半分だけねって言ったら、全然許しじゃないんです。全てなんです。だから、もし第一ヨハネの一種のキス、もし私たちが自分の罪をやらすならば、神は真実で正しい方だから、ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。全ての悪から清めてくださいます。もう一回言います。全ての悪から清めてくださいます。まだ受け入れてないと思います。全ての悪から清めてくださいます。真っ白一日して取り出す。で、これはイスラエルの民に対しては、終わりの日に新しい契約がね、与えられて、まあ、今もう与えられてるんだけども、気づくのがずっと後になっちゃう。イエスは戻ってくるとき、 気づく。でそれがエレミア書の31章の34節に書いてあって、彼らが罪が許される、トガが許されると書いてあります。で10節、その日には万軍の主の見告げ、あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろうと。でこれがね、なんて言ったらいいかな、あの平和な姿なんです。戦争がないからこういう、わわなんていうのかな、あの一つになってこう語り合ってるっていうかな。三箇所に書いてあるんですけど、4章の3節と4節に、主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。これ結構聞いたことあるかと思いますけども、彼らは皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられるですね。穏やかな姿です。下で語り合ってる姿で、これで外敵がないんだと。平和の御国が来るよと、まあ、いうことですよね。次にゼルバビルに対する予言ですが、私と話していた御使いが戻ってきて、私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。だから3章の幻を見た後でちょっと眠ったんでしょうね。夜の幻なんですね。だからちょっと、ね、眠くなったのでしょうか。そして覚めた、ふわーっと覚めたようになって、で彼は私に言った、あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた、私が見ますと全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には7つの灯火皿があり、その上部にある灯火皿にはそれぞれ7つの管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はその鉢の右に、他の1本はその左にありますと。今見ているのはメノラと言われる燭台です。7つの枝がある燭台で、これはあのオリーブの木を、オリーブじゃない、間違った、アーモンドの木だ、アーモンドの木をかたどって作る、これがあの縁、額縁っていうのが、あのなんだ、額があるんだよね、この間にね。そしてこの上に、この、なんか花がついてるかのようなね、花弁っていうか、その、ついてるみたいになってて、で、ここが灯火皿になってるわけですね。これ7つあるわけですね。で、これがあの、出エジプト記のところで、これを作りなさいと、この神様に命じられているものであります。まあ、ちなみにこれ、エルサレムのヨッパ門の近くのお店で買ったんだな。うん、でですね、これ聖書でいつも光を灯しているように油を絶やすことがないようにしなさいという命令があります。あなたはイスラエル人に命じて10日用に上質の純粋なオリーブ油を持ってこさせ、灯火を絶えず灯しておかなければならないと。でこれ興味深いことに、この命令が何か大きなイベントがあるときにポコンとこう入れられるんですね。っていうのは何かっていうと、例えば7つの祭りをこのレビ記のこの23章に書いてあって、でその後に急になんかあの入ってんですよ、この灯火を。で何でかっていうとね、大きなイベントがあるじゃないですか、教会でもね。で、ああよかった、祝福されたってなっても、毎日のデボーション、神様に祈るであるとか礼拝であるとか、で、あのこの前祈り会の時にも私話したんですけども、もう今ねでっかい私たち動きをするじゃないですか。でも礼拝はいつも変わらないよねって、どんなことがあってもね、いつも変わらない、その礼拝を守る、まあ、このことを神様教えてるんだなって思われましたけれども、これずっとやってるんで、これが祭司がこの必ずチェックして見ていなければいけないんですが、ガッガッガッガッ、違いがあるんですね。何ですか？オリーブの木が後ろにあるんです、右で。で管がついてるんです。そして7つのところにこれ入ってるわけです。祭司がそういう奉仕をしなくてもいい、勝手に行っていく、その光として灯されているということなんですね。でこれでさらに私は私と話していた御使いにこう言った、主よこれらは何ですか、 私と話していた御使いが答えて言った。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った。主を知りません。しつこいけどね、なんかずっと聞くんだよね。でこれなんでかっていうとね、知らないっていうのをはっきりさせてみる。私たちはとかく何かパーッとこう幻、何でもいいけどもこう知識与えられると、ああ知ってる知ってるって、知らないのに知ってる知ってるって思い込んじゃうんだよね。本当知ってるのかと、知りませんで見せるんです。ですると彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。これが午前の礼拝でお話ししましたので、ぜひぜひ聞いてない方は聞いてください。光の話がありました先ほどね。それは、イスラエルが国々に対して光であり、またキリストご自身が国々の光であるということがイザヤ書に書いてあります。そしてキリストの弟子たちもあなた方は世の光ですと。でこのようにしてこの光としてゼルバベルたちが召されているんですけれども、全然全然そのように感じないと。自分たちはもうしょぼいと、ありえない、抑圧されていて資材や人材も足りずままならない、これでこんな中でどれだけの神の証を立てることができるのかという思いがあったんですが、私の霊によってというんですね。あの油が霊、神の霊を表しているわけなんですね。なんでわかるかというと、第一ヨハネの2章の27節に、この注ぎの油があなた方のうちにとどまっているという話なんですね。でこれはもちろん文字通りの油じゃなくて、注ぎの油ね、皆さんうちにとどまっているって、油注がれ、なんか食油でももう飲むわけじゃないでしょ。何か精霊を表しているわけです。精霊がとどまってますよって、注ぎの油が。だからこの精霊の力によって光、証人となることができるんだよということですね。で、大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。あるいは要石とか親石と言ってもいいでしょう。その前にこの大いなる山、私が直面している大きな問題、阻んでいるものが一気に一瞬のうちに平地になるという恵みの働きをすることがおできになるのかな、神の御霊なんですね。御霊っていうのは信仰によって生きることです。御霊によって生きるというのは信仰によって生きるんです。行いじゃなくて、行いって言った時は肉の行いなんですね。御霊っていうのは信仰によって言って恵みによって生きることです。だから恵み信仰御霊っていうのはこう3セット、行いに行く、なんだろう、あとは立法とかね、それはもう一つの、間違えた、さっき3つで3 1セットで、こっちも3つで1セットなんですよね。だから信仰によって恵みによって生きていく時に精霊が働いてくださって、で次にこれ恵みあれ恵みあれってこう言ってるんですよ。で頭石、これ立て、これを持ってこなければ建物立たない。要石、さっき何て言ってました、歌いました、要石主イエスですね。でこれ書いてますね、詩編に書いてます。でイエス様引用されました。あなた方が捨てた、家の建てる者たちが捨てた石が石杖の石になる、親石になるということで、ここでもこの実際の要石を持ってくるという意味もあれば、これがこの霊的に神の家においてのキリストが私たちにとっての要石で、そのこの方の上に私たちが立てられているということがわかるわけなんです。ついで私に次のような主の言葉があった。ゼルバベルの手がその宮の石杖を据えた。彼の手がそれを完成する。この時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。これらはゼルバベルの手にある蔑振りを見て喜ぼう。これらの7つは全地を生き巡る主の目であると。このゼルバベルがこの手で完成するというのがここでのキーワードです。彼は蔑振りを持ってます。これ測量の使う道具ですね。彼自身が蔑振りを持ってるんです。 で他の人に任せればいいけど、そうじゃなくて彼が持ってると。でこの手によって完成するよって、つまり諦めないっていうことです。でピリピ書の一章に、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日までにそれを、いやいや、やめるって書いてある、なんて冗談です完成してくださるんですよ、ね、だから諦めないっていうことなんです。行っていくってことなんです。で主が行って完成させてくださる。でここでその日を小さなことして蔑んだのかっていうふうに神様は問われるんですね。なんでかっていうと、ハガイ書にも書いてました、2章に、あのソロモンの栄光を見て、神殿の栄光を見て、それと比べて嘆いていて、小さいなって、しょぼいなっていうところが、そんなことないんだよと。そして主は全地を生き巡る主の目、この7つですね、さっき の, あの、まあ、ある人はこの枝の方の7つだってこう言うんですけども、黙示録の方のね、引用されてるのを見ると、やっぱりこっちの石の方ですね、石の方の7つの目ですね、全地を生き巡る目なんです。つまりこの神殿というのは、当時のこのエルサレムでゼルバベルたちが建てるということを超えてしまってるんですね。この幻は全地、全世界に対しての証。そして神様は全世界で働いておられる、御霊によって、ということがここに現れているわけなんです。で11節、私はまた彼に尋ねていった、燭台の、右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか。私は再び尋ねていった。だから全然答えてくれないんだよね。答え、ね、何ですかって言っても、シーン。だからここで諦めてくださいね、祈りをね。シーンって。もう一回言うんですよ。2本の木の管によって油を注ぎ出す、このオリーブの2本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか知らないから聞いてんじゃんって、主は知りません。でもここにまで至るのにややこしいんですけど、言わせてんですよね、知らない。彼は言った、これらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。これ油注がれたものの意味がメシアですね、メシアですね、油注がれたもので、この下げ振りをずっと持っていることによって、主が立て上げを完成させてくださって、この2本、これね、そこまで分かったんだけど、あの2本のオリーブの木は何なのかと。2人の証人だって言うんですね。この大祭司ヨシュアに対するのと同じく、主はゼルバベルに対しても将来のメシアの予言を与えていて、でこのオリーブの木がそうだと。で具体的には一体何かというのが、新約聖書に入るとなんとここの箇所が出てくるところがあるんです。クイズ番組、聖書クイズ番組、どこに出てくるんでしょうか。この2人の証人ですね、黙示録のどこですか。13章、違いますね。お、何章ですか。11章です。でそこで神殿の幻が出てきます。神殿の幻なんですが、外庭は測るなと言われてるんです。異邦人に与えられたと。で42ヶ月の間踏み荒らされるという、神殿なのにそうなっちゃうの。そうなんです。これはフェイクな神殿なんですですね。フェイクニュースじゃないですし、フェイクテンプルなんですよ。でそのことが具体的に書いてあるのが、ダニエル書の9章の27節で、彼はっていうのは反キリストが多くの者と契約を固く結んで半衆の間生贄をやめさせるという、その 契約を結んだということはこの神の宮についてのこの契約なんですけれども、それを結んで建てられるわけなんです。建てられるわけなんだけど、実はフェイクで、これ11章読み進めて分かるんですけども、エルサレムがなんとソドムとかゴムラって霊的な意味ではって言われてる、主がそこで十字架につけられたって書いてあるんです。つまり神殿が建てられているんだけれども、もう全然中身がない。ソドムとかエジプトのように汚れてしまっている、堕落しているんですよ。でも政治的にその反キリストがそれを建てるようにさせて、そして彼らが生贄を捧げているときに、これがフェイクだって叫んでるのが二人の証人なんです。こう書いてあります。それから私は私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。彼らは全地の主の見舞いにある二本のオリーブの木、また二つの燭台であると。日本のオリーブの木って言ってます。神殿の前で、で文字通り火を吹いて口から予言を行って、あらゆる災害をもたらす力はあったと。で半ばにおいて、この底知れのところからやってきた獣が彼を殺すんですけど、彼らを殺すんですが、3日半、この野垂れ死にしてされているところから立ち上がってですね、3日後ですね、立ち上がって、そして天に上げられると。でそこで、地震が起こって7000人から確か死んで、10分の1のものが死んだのかな、あれどっちだっけ、とにかく神を褒めたたいたって書いてます。
倒れた、
そして
神のため7000人が死に、生き残った人だ。
7000人が死んで、
そこに満たされ天の神を
崇めたって。彼らがこれだと。だからやがて来る神の御国の神殿を証ししてるんだけれども、その前に偽がやってきちゃった。偽物がバーンと与えられちゃった。偽物捕まされてる人たちがたくさんいる中で、本物に立ち返ると言って、この導いている。でエリアがそれっぽかったでしょ。バールにみんな拝み始めてる時にもうノーと言ってですね、ストッパーのように出てきた、このエリアがマラキ書を見るとまた来ると。でイエス様がエリアですかって言ったら、霊的にはエリアはそのエリアの霊によってエリアと似たような働きでこのバプテスマのヨハネがやってきて、ね、だけれどもエリアは来るとイエス様はっきりおっしゃいました。そのエリアとあとはモーセじゃないかとかって言われますけれども、まあ、そこら辺はちょっと意見が分かれるんですが、いずれにしてもこの2人の役割というのが神殿に向かってこの証を立てていく人たちであり、このゼルバベルとヨシュアがですね、そして終わりの日におけるこの2人の証人を表していたという内容になりますですね。私たちも神の家を建てるべく召された者たちであります。困難がつきまとっていきます。しかし神の霊によってまた油注がれて、そしてそこにも証を立てていくことができるように神がしてくださいます。で汚れてるかもしれない、しかし神が一日にして不義を清めてくださいました。このいわば船のようなものに乗ってですね、私たちが前に進んでいくわけですね。次回は最後の、3つになるのかな、3つの幻を見てですね、これ最後裁きのところですけども、この見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、ヨシュアとゼルバビルを通してあなたの大切な私たちに与えられている真理を教えてくださったことを感謝いたします。罪が本当に清められて、私たちがあなたの前に自由に、この出入りすることができるまでにしてくださること、それから本当に困難があっても山を平地にしてくださる恵みを与えておられること、それから本当に新しくこの神殿が建てられるその証を立てていくものであるということを知ることができたことを感謝いたします。 主よ、本当にあなたが霊的に聖霊によって私たちに本当にこのこれから行くところでそのような者たちとして用いていってくださいますようによろしくお願いいたします。そして本当に力なき者たちでございますが、故に本当に小さなことと蔑むのかと見るのかとあなたは叱責されます。そうではない、小さい小さい、本当に弱い弱いではなくて、本当にあなたが恵みを持って大いなることをしてくださることを信じ、イエス・キリストの皆によってお祈りを下げいたします。アーメン。